高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日はウッドホールディングス株式会社代表取締役深澤健一社長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。赤澤社長のインタビューをお聞きいただけた方はですね、非常に歯切れよくお話をされててですね、ご本人はあんまり苦労しないよっていうふうにおっしゃっていたんですけど、いやいやいや、かなりご苦労されていたと思いますし、後継者時代も長かったので、非常に葛藤があったんじゃないかなというふうに思います。それでは前編後編を通じたインタビューの中で特に大切な部分ですね、ポイント3つお話したいと思います。一つ目はですね、後継者時代のお話をされていらっしゃいました。約十数年、お母様が社長のその下ということで、長いことやられていたということなんですね。そしてその中で、いろんなことを取り組まれたけど、なかなか成果が出なかったという時にですね、これは後継者、誰でもですね、感じることなんですけども、ポイントとしてはですね、私が皆さんにお伝えしたいのは、後継者時代の空回りっていうのは、よくあることなんだと、いうことですよね。なんだそれはというふうに感じられた方もね、いらっしゃると思うんですけど、これはですね、後継者っていう立場はかなり特殊なんですね。いわゆる会社の役職とか職位であればですね、当然経営者がいて、その次、もしくはその次の次ぐらいにですね、役職になるはずです。まあ若くして入った方はですね、最初現場からされると思いますけど、ある程度年数が経つとですね、やっぱり職位が上がってきます。いわゆる経営部門、もしくは管理部門に近い職位になりますね。なんとか部長とか、なんとか取締役とか、なりますね。で、その時に何を考えるかというと、普通、サラリーマンでそういうふうに出世していった人は、やっぱりサラリーマンなわけですよ。つまり、与えられた職務、職責で、そして、決められた目標、短期なのか長期なのかあると思います。それをクリアしていくというのがもちろん、これは、お勤めの方にとっては大切な、やるべきことですし、そこに主眼が置くというのは、これは当たり前ですね。私もサラリーマンの時ですね、そうしてました。ただし、自分がもう次の社長になる、もしくはなるかもしれないと思って自分の会社に、両親の会社に入ってるわけですからね。そうすると、当然、目の前の与えられた仕事っていうのはもちろんしっかりあります。短期目標もしなきゃいけない。しかし、やっぱり今度自分がいざ社長になるかもしれないと思うと、どうしても思考が、遠いところ、遠い先の成功、遠い先、この会社の未来にどうしても意識がいってしまうんですね。これはやばいません。でもこれはある意味必要なことなんですね。会社で誰かが先の先まで考えて行動しなければですね、短期的な会社でずっと目の前のことばっかりやっていってはですね、これまたうまくいきませんので、誰かが遠くを考えなきゃいけないっていう意味では、後継者は絶対必要なんですね。そして、会社が長く続いている、企業さんって、やっぱりそういう視点であったり、そういうことを考える人材がいて、それを少しずつ実行しているからこそ、今の事業、もしくはその次の事業っていうふうにですね、会社が続いていくわけです。そういう意味では、後継者、もしくは後継社長の立場であったとしても、やっぱり長期的にこういうことをしなきゃいけない。そして、時代に合った形にしなきゃいけない。それ時代に合った形にしないと、今から10年、20年ない。という、これも、危機感であり、使命感であると思います。とはいえ、それと同じものを、 感じることができるものが、じゃあ社内にどれだけいるかというとほとんどいないわけですね。従業員とか働いている方っていうのは、さっき言ったまず目の前の短期的な与えられた仕事をこなすことが優先するので、当然先の先の話はですね、理解ができないか、もしくはおぼろげながらに思ったとして、まあそれは手が空いたりありますよっていうことになるわけですね。なので社内に行ってもなかなか反応が薄い。じゃあしょうがない。中小企業っていうのは経営者社長がですね、大きな権限、もうほぼほぼ全権を持っていると言っても過言ではないので、じゃあ社長ですね、まあ自分の父親なのか上司なのかわかりませんけど、それにこうしようと。というふうに提言するとですね、当然社長は社長の考えがあるので、それがイエスの時もあればノーの時もある。大体、ノーではないけど、今ではないとかですね、昔やったけどできなかったからちょっともうちょっとやめておこうとか、そういう発想になるわけですね。なので、どうしても後継者が早くやりたい。早く成果を出したい。今やらなきゃダメなんだっていう気持ちで、やろうやろうとして前のめりになることがですね、どうしても空回りすることがあります。なので、これをお聞きのリスナーの皆さんで、後継者時代、特に20代、もしくは30代の方、一番多いと思いますけど、なかなか、これのが絶対いいんだ。これが将来的にプラスだと思ったことができないことによる、焦りであったり、葛藤であったり、よし、もう自分がやるしかないと思って思いっきりやったけど、空回りでうまくいかなかった、ということはあります。でもそれは、必要なことなんだ、というふうに思っていただいて、空回りしたからダメなんだ。うまくいかなかったから意味がないんだ。ではないんです。それは必ず将来何年後かの皆さんの力に、もしくはプラスに働く経験として要素になります。逆にこのインタビューでも、後継者時代、順風満帆といえばなんですけど、割としっかりした経営者、お父様がいらっしゃってですね。順調にやってきたっていうのは、いざ自分が社長になった時に、そういうことを考える時になったり、またいざ実行する時に、ご苦労されている後継者、後継社長の方もいらっしゃいます。ですから、後継者時代に、やはり、これは絶対会社必要なんだ。よくあるのは、会社の IT 化とか効率化とか、今風の機械、それは製造の機械であってもいいでしょうし、事務的、経理的、内部的なソフトや仕組みでもいいと思います。それを少しでもやろうとする。そして、うまくいったり、いかなかったり、いかなかったり、いかなかったりという経験の中で、じゃあ次どうやったらうまくいくかなっていう、そういう工夫が実は試されてるんだと思ってですね。長いですよ。普通のサラリーマンであれば1年も2年もしたらですね、大体、そういうとこは全部クリアするんですけど、後継者はですね、ここが長いです。なかなか認められない。なので話聞いてもらうまでにそれこそ2年とか3年とかっていうですね、このインタビューでもですね、たくさんいらっしゃいます。私もそういう時期あったのでわかりますけど、そこで諦める人はいないと思うんですよね、自分の未来なので。ただどうしても凹んだり、モチベーションが下がる時もあります。なので、まあ一時的にそれこそ1日は2日はね、モチベーション下がって、やる気がない時も僕はあってもいいと思いますけども、しばらくちょっと落ち着くとですね、よし次はどうやったらできるんだろうかというのをですね、考えていただくと、そして実行していただくと。ですから後継者時代の空回りもしくは失敗というのは通過点なので構わない。重要なのはそれをやり続けることです。やり続けること、その努力はきっと将来皆さんを助けます。後継社長になってから、自分自身が助けられたとか、良かったなと思うことは、やっぱり過去の努力や経験っていうのが大きいんですね。もちろん周りの皆さんにサポートいただくということであります。でもそれも、自分がそういうふうに一生懸命やってきた、背中だったり、経験だったり、関わりだったり、というものが積み重なっているわけです。なので、ぜひ、後継者、特に、後継者時代の方はですね、会社のこの改善が必要だと思ったらですね、あの手この手で実行していただいて、うまくいかなかって空回りしているときは、ああみんなきっとそうなんだと思っていただいて、そしてまあこのプログラムをね、聞いていただいても結構ですし、次世代経営協会に来ていただいてもいいかなと思いますが、 まずはね、やり続けることっていうのを、ぜひ、このポイントの一つとしてお伝えしたいと思います。そしてポイントの二つ目、これは赤澤社長で、いい言葉だなと思ったので、ぜひこの言葉皆さん覚えておいていただければいいと思いますね。赤澤社長が後継者、副社長からですね、社長になったとき、肩書きで言えば、たかだか副が取れたかどうか、そして、まあ、職位に高さがあるかどうかわかりませんけど、これは赤澤社長の言葉をそのまま使いますと、5センチ視野が上がっただけだ。まあ、視座が高まったということですね。たった5センチぐらいです。副社長が社長になる。私もそのように思います。ただ、この5センチが全然違うんだ。なので、ぜひ皆さんはですね、後継者時代、先ほどのポイント1でやれるだけやったらいいってお伝えしました。でも実は、皆さんが見えてない5センチの差が必ず社長とそれ以下の経営幹部とはあります。ちょっとした違いだけど全然違う。なのでこの5センチ違うんだっていうのを自覚してください。たった5センチであります。なので、ひょっとしたら、後継者時代に背伸びをしたり、すごい頑張ればですね、この5センチが見えるかもしれません。仮にわからなくても、実はどこか5センチの差で見えてるところが差があるんじゃないかというふうに、後継者時代の方と思っていただくと、そこに、ポイントの一つ目のところと一緒ですけど、何か変えるときに何か見えてないところはないか。社長は分かっている、見えているところと自分が見えてない違いは何だろうか。そんな大それたことではない。たった5センチなんですけど。でもそこに何かヒントがあると思うんですね。だからこの5センチ上がるだけだけど世界が変わるという言葉は、これはぜひ覚えておいてください。それがポイントの2つ目ですね。そしてポイントの3つ目。これがですね、この私もインタビューたくさんやってますけど、なるほどなと思った言葉の一つですね。赤澤社長はですね、こうおっしゃってました。従業員の失敗では会社は潰れない。致命的な判断ミスは経営者が犯すものなんですよ。というふうにおっしゃってました。これはですね、さすが6社のホールディング会社の社長が言うので、めちゃくちゃ重たい言葉ですよね。なるほどと。やっぱり長く続いてる企業さん、そしておそらく創業社長で、これが2代目の経営者さんであったらですね、どうしても創業社長っていうのは、いい意味でワンマンでスーパーマンですから、ご自身が端から端まで見て、把握して、判断しようとします。もちろんそれはいいんですけども、ある程度の規模になると、それが難しくなりますから、それをやっぱり権限移譲して、中間管理職や、もしくは担当の執行役員である、もしくはまあ分社化してもいいんですけど、責任を分散していかないといけないわけですね。でもこれがなかなかできない。20億、30億のお仕事をしているベテランの経営者さんでも、本当に取引の金額、伝票一つ一つチェックしている方っていうのは、しばしばいらっしゃいます。経営者として全部見るんだ。もちろんそれは正しいんです。でも、そうするとやっぱり人間っていうのは時間が決まってますし、能力も判断力も範囲が決まっているので、ある程度以上の大きさにはならない。もちろん、私は、成長もしくは拡大が全てではないと思います。一つの会社、一つのお店、そこでしっかり長く堅実に経営をする、自分が目の届く範囲でしっかり経営をしていくんだ、拡大じゃないんだっていう思想の会社さん、私は素晴らしいと思うんですね。会社っていうのは長く続いてなんぼですから、拡大して失敗するのが良くない。当然拡大するとマネジメントが変わってきますから、同じやり方はできませんね。なので拡大しようとするとどこかで任せなきゃいけない。でも任せられない人の経営者さんが一番いいのは、 や、任せたら不安だから心配だから、失敗したらどうするんだっていう話なんですけど、赤澤社長がおっしゃったように、従業員の失敗では会社は潰れないんですよ。そんなに潰れない。もちろん、赤字が出たり、それこそ失敗したりします。そして当然、お金を投資するときは、経営者さんがチェックするわけですから、そこはちゃんと管理、チェックできる。お金までね、全部任せちゃうといけないので、それは管理システムはそこはあります。しかし、大きな意味で事業を伸ばしていく、もしくは現場としては任せていくということに関して、従業員の失敗ではそんな潰れないんですね。ということは、じゃあ、後継者、後継社長の方はですね、自分が端から端まで管理するっていうのは、もちろんそれは経営のやり方の選択なのでいいと思います。でも、それよりも現場に任せていこうっていう方が、やっぱり私の周りでも2代目さん、3代目さん多いので、そういう方です。できるところから、ここは任せてもいい。単純に言うと、お金のこと以外は全部任せてもいいんじゃないかと思うぐらい、皆さんが腹をくくれればですね。これは現場が動きますね。これ中途半端に任せたつもりで全部管理したとか、失敗したら怒ったとか、ということになると、これもう現場動きません。任したんなら任したで信じる。やらせる。ただし、報告とか、情報共有はする。でも、失敗したからといって、責めない。重要なことは、まあ、失敗して、失敗が報告したら、そうかそうか、失敗したかった。じゃあ次どうするんだい？どうしたらうまくいくんだい？っていうことですよね。これ失敗した時に、怒ったり、するとですね、皆さんもね、サラリーマン時代があると思いますけど、報告しないです。失敗しても、いや、これちょっと、今は失敗だけど、これうまくいってから報告しようっていうことですね。なんとか取り繕うわけですね。その気持ちはわかります。でもそうじゃなくて、失敗した時ほど情報は早く欲しいですよね。これはリーダーになったらわかるはずです。それは、バッドニュースなんだけど、本当の意味でバッドではないですね。バッドニュースが放置されているのが、これが一番最悪の状況なので、情報を早く上げるためにも任せる。そして情報共有する。そのために皆さんが覚えておくことは、従業員の失敗では会社は潰れない。致命的な判断ミスは経営者が犯す。これですね、ぜひ皆さんの心の中に留めていただいてですね、大切にしていただきたいなと思います。はい、ということで今回はグッドホールディングス株式会社代表取締役赤澤健一社長のインタビュー解説編でございました。どうもありがとうございました。